主イエスはガリラヤで神の福音を述べ伝え、多くの病人や悪霊に取りつかれた人々を癒してきました。今日お読みした箇所は、主イエスがいよいよ十字架へとおかかりになるエルサレムへと向かう途上のエリコで起きた出来事が記されております。盲人であったバルティマイはエリコの町の城壁の外側の道端で物乞いをしていました。盲目であるがゆえに神に対して罪を負った者として町の人々からも阻害され、仕事に就くこともできなかったのだと思われます。しかも身寄りになるような親戚もいなかったせいか、道端で物乞いをせざるを得ない状況でした。そのような盲人バルティマイは道端に座り、シュエスが多くの病人を癒したという話を道を通る人々がしていたのをバルティマイは聞いていたのかもしれません。そんなある時、シュエスが大勢の群衆と一緒にエリコを出てエルサレムへと向かおうとしていました。バルティマイはシュエスが通るのだと聞くと、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。バルティマイはナザレのイエスこそがダビデの子孫であって、神の約束によってイスラエルに送ってくださった救い主であるということを多くの人たちの話から聞いていたのかもしれません。それを信じてシュエスをダビデの子イエスよと呼びかけました。そしてバルティマイはシュエスに私を憐れんでくださいと言いました。盲人バルティマイの願いは病が癒されることや経済的に豊かになることを望んでいたのではありませんでした。シュエスに憐れんでいただくことを願ったのです。シュエスに近づいて憐れんでいただき、交わりを持って関係を築きたいという思いがあったのです。しかしそれを周りにいた多くの人々が拒もうとしてバルティマイを叱りつけました。多くの人々はなぜバルティマイを叱りつけたのでしょうか。彼らはシュエスと共にエリコを出てエルサレムへ向かおうとしていました。彼らは神殿のあるエルサレムへと入り、神が約束された救い主であられるシュエスによってイスラエルに救いが訪れ、神のご支配がいよいよ実現しようとする期待でいっぱいでした。ですから彼らはシュエスが道端に座っている一人の盲人を救うよりもより重要な任務を持っているのだと思い違いをしていたのです。しかしシュエスはそうではありませんでした。シュエスはバルティマイの叫びを聞いてくださり立ち止まってくださったのです。シュエスはあの男を呼んできなさいと言われました。そして人々はバルティマイを呼んで言いました。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。そのようにしてバルティマイはシュエスから呼ばれました。安心しなさいというのは、死への恐れや不安から解放された中に置かれているのだから安心しなさいということを意味しています。バルティマイは神から見放されたのだと思い、周りの人々からも見放され、孤独の中不安であったに違いありません。バルティマイはその言葉を聞いて 喜びのあまり上着を脱ぎ捨てて踊り上がってシュエスのところに来ました。バルティマイとシュエスの間には全く隔たりがなくなりました。バルティマイはそれが大きな喜びであったのです。シュエスはバルティマイに何をしてほしいのかと言われました。するとバルティマイは、先生、目が見えるようになりたいのですと言いました。バルティマイのシュエスへの呼び方が変わりました。シュエスとバルティマイの関係が先生と弟子という関係へと発展しているのが見て取れます。バルティマイはシュエスを誠の師匠として尊敬し、このお方に従っていくという決意がここに現れているのです。バルティマイは目が見えるようになりたいとシュエスに言いました。これは単純な視力の回復だけを意味してはいません。バルティマイはこの先どうなるかもわからないような混沌とした暗闇の世界の中を生きているのではなくて、この世界は神によって創造された世界であり、神の恵みのもとに歩むことを何よりも望んでいたのでした。神が確かに神の御手でもってこの世界を、そしてバルティマイを守り支え導いてくださっていることがはっきりと分かるようになりたいと彼は願ったのでした。バルティマイのシュエスへの信仰の告白の言葉ともいえるこの言葉に対して、シュエスは行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。バルティマイはこうして見えるようになり、エルサレムへの道を進まれるシュエスに従って歩んだのでした。このバルティマイの癒しのこの出来事は極めてシンプルで、そして簡潔に記されています。シュエスがバルティマイの目や体に触れて癒されたなどとは一切書かれていないのです。バルティマイはエルサレムへ進もうとされるそのシュエスと出会い、懸命にシュエスに救いを求めました。そしてその叫びを主は聞いてくださり、彼を呼びました。そしてバルティマイは救われてシュエスに従っていったのです。このバルティマイの記事は、シュエスがバルティマイを癒したということよりは、シュエスによってバルティマイが呼ばれ、弟子の一人としてシュエスに従っていったという証明の出来事なのです。そのようなバルティマイの物語がある一方、今日お読みしませんでしたが、マタイによるマルコによる福音書10章35節以下では、ヤコブとヨハネがシュエスに願ったことがとても対照的に記されています。シュエスはヤコブとヨハネに何をしてほしいのかと言われると、二人は栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと言いました。見えるようになりたいと答えたバルティマイとはとても対照的です。ヤコブとヨハネは自分自身の承認欲求を満たしたいがためにこのような願いをシュエスに言ったのでした。マルコによる福音書10章の44節から45節にあるように、シュエスはそのような彼らに対し、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい、人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであると言われました。シュエスの十字架の死と復活は、神である御子が私たちのために最も低くされ、私たちのために虐げを受け、私たちの身代わりとなって私たちを救いへと導いてくださったのです。 ヤコブとヨハネの姿を、この姿を見て、私たちはなぜ主イエスの弟子がこのようなことをしてしまうのかと思う一方、私たち自身も決して他人事であるとは思えないことがところがあります。主に仕えることがいつしか自分の自己目的になってしまうことがあるのです。バルティマイの出来事を通して、改めて主イエスによって与えられる救いが何であったのかを考え直させられます。私たち自身もこのバルティマイのように主イエスによって呼ばれたものであることを思い起こさせるのです。私たち自身もかつてはバルティマイのように神との関係が失われたところで、何も見えない暗闇の中を必死に自分自身の力で生きようとしていたところがあります。何も見えないそのような暗闇の中、不安と恐れに襲われながらも必死で生きようとしていたところがあります。しかし私たちはさまざまな仕方で主イエスの福音の言葉に触れ、主イエスと出会う機会を与えられました。そして自分自身の抱える不安な思い、そしてさまざまな隣人との関係の破れと傷を負いながら、私たちはただ主イエスに私を憐れんでくださいと言うしかありませんでした。そのような私たちに対して主イエスはその言葉を聞いてくださり、立ち止まって私たちを呼んでくださいました。そして主イエスは私たちに、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと声をかけてくださったのです。その主イエスの呼びかけの御言葉は一時的な気休めの言葉ではないことを私たちは知っています。バルティマイを癒した後、主イエスはエルサレムへと向かっていき、かねてから弟子たちに3度も予告したように、主イエスは十字架の見苦しみを受けられたのです。私たちは主イエスの命の犠牲によって神の子とされたのです。旧約聖書にヨナ書という短い書があります。ヨナもただ神の憐れみによって救われた人物の一人でした。ヨナはイスラエルの敵であるアッシリアのニネベにいる人々を悔い改めさせよと、そういう神の命令に背きました。ニネベとは真逆の方向であるタルシシ行きの船に乗ったヨナは、神の裁きによって嵐の荒れ狂う海へと投げ出されてしまいました。しかし神は大きな魚に命じ、ヨナを飲み込ませました。神はヨナを憐れんで救い出してくださいました。ヨナが大きな魚に飲み込まれ、その中でヨナが神に捧げた祈りがヨナ書には記されています。ヨナは神の命じた命令に背いた結果、荒れ狂う嵐の海へと投げ出されて、黄泉の底から主に助けを求めたと祈っています。ヨナは黄泉の底という、光が全く届かない暗闇に覆われた、神に裁かれ滅びる者が行き着く場所から主に助けを求めました。そして神はその祈りを聞いてくださり、滅びの穴から引き上げてくださったという感謝の祈りを捧げました。ヨナはその祈りの最後に、救いは主にこそあると締めくくるのです。ヨナは、主なる神は決して私を見放すことなく救いへと導いてくださることを確信していました。 バルティマイもそのような確信の中にありました。バルティマイは踊り上がってシュエスのもとへと行き、シュエスに目が見えるようになりたいと言いました。一人で孤独な暗闇の中を歩むのではなくて、シュエスの救いの恵みの中を歩んでいくことを望んだのでした。バルティマイはこうしてシュエスに呼ばれ、シュエスの救いの中を歩むものとされました。バルティマイは46節にあるように、以前は道端に座っていました。バルティマイはシュエスが救いを成し遂げようとエルサレムへと進まれるその道の脇にただ座っているものでしかありませんでした。シュエスの人生とバルティマイの人生の歩みはそこでは決して重なることがなかったのです。しかしバルティマイはシュエスによって救われて見えるようになり、53節にあるようになお道を進まれるイエスに従ったと記されています。バルティマイはシュエスと全く関わりのない歩みからシュエスに従っていく歩みへと大きく変えられていったのです。このバルティマイに起きた出来事は私たちに起きている出来事でもあるのです。祈りをお捧げします。主イエスキリストの父なる御神様、ただあなたの憐れみによってこの地上に御子をお使わしになり、私たち一人一人を滅びの穴から引き上げ救い出してくださったことを心から感謝いたします。暗闇の中、何も見ることのできないものから、あなたの恵みの中にあって主と共にある希望の中を歩むものとされた、そのことに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を主と共に主の道を歩むものとして豊かに聖霊でもって守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。